人間がそれにだんだん慣れてしまうことが一番悪いのだ。これは現代のドイツの世界的な神学者であるJ・モルトマン博士の言葉ですが、彼がニューヨークにいる友人と話しているとき、ニューヨークで相次いで、犯罪が重なってですね、でどうしようもない、これかなり前です、今は治安が良くなったんですが、そういう状態について、その友人が、人間がそれにだんだん慣れてしまうことが一番悪いのだっていうふうに言ったんですね。そして、博士はこう言います。いい年をした若者が長いこと失業しています。人はそれに慣れてしまいます。彼らは希望を失って常軌を逸し、麻薬に頼るようになります。人はそれに慣れてしまいます。悪しき夢をこしらえる材料を買うために、彼らは日々お金を必要とし、路上の追いはぎとなるのです。人はそれにも慣れてしまいます。誰もそれに腹を立てる人はいません。そして病気の体のがんのように災いが広がっていきます。貧困、失業、犯罪、刑務所というように悪循環がいよいよ広がっていきます。なぜでしょう。それは他の人がどうでもよくなっているからです。人々は無感覚になり、このようなことを肩をすくめて受けているからです。人々は他人の困窮に目を向けようとはせず、自分が苦しむことを避けるからなのです。ちょうど福音書の、今朝読まれた福音書のイエスに質問をしたファリサイ派の人たちや、その派の律法学者たちがちょうどそういう状態にいた。これは道徳的に悪いということではないんですが、しかし信仰生活上慣れきってしまっている。そしてそれが結局本当の意味で人の痛みを理解できなくて、自分の価値観で切り捨てたり割り切ったりしてしまうということですね。ファリサイ派の人たちは、ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしていますっていうふうに、いわばなじったわけですね。これは明らかにその前の物語とつながっているんです。このレビという徴税人がイエスの弟子になって、そして彼が喜んで自分の家を開放して、盛大な宴会を催した。そしてそこにイエスもおられたというわけですね。で、そしてイエスとその弟子たちは完全にその宴会の輪に入ってしまって、みんなと同じように楽しんで飲んだり食べたりしている。その状態を見て、つまりそれまでの自分たちの信念と慣習から言えば、まずこういうろくでない職業、罪人と見られる職業の人たちとは食事をしちゃならないっていう習慣があるの。それを平気で破り、しかもこのヨハネの弟子たち、イエスの先触れをしたバプテスマのヨハネですが、そのヨハネの弟子たちはやっぱり、律法に決まったように断食して祈っている。ファリサイ派の人たちも同じようにしている。だけどあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしていますという言い方、これは福音書のこの新教大学の中身出しの下に平行箇所というのが書かれているわけですが、ここの物語はマルコによる福音書の2章の18節から22節が元になっているんです。でマルコの方では イエスをなじるわけですが、そのあなたの弟子たちは断食していませんという言い方なんですが、ルカはここを断食していませんという言い方ではなくて、飲んだり食べたりしていますっていう、もっと具体的な表現に書いた。これはやはりルカらしい信念に基づいているというふうに言えるでしょうね。断食していませんっていうんじゃなくて、ルカはイエスがしばしばこの宴会、天国のことを宴会に例えられた。そしてご自分もそういうことをに喜んで加わっておられた。まあ宴会が好きなのはどこかにもいるわけですけれども、この箇所を読んで私も大変力強い思いをいたしました。そうか、こう大事な交わり、そして喜び合い、触れ合うっていうね、その時をイエスは大事にしてらっしゃる。そしてそれが神の国なんだっていうふうに表現してらっしゃるわけですが、そこでイエスが自分を花婿に例えて、そして弟子たちがこの婚礼の客っていうふうに、そして自分がいるから今は断食する必要はない、喜び、そして感謝して、その交わりを喜んでいるっていうことが大事なんであって、形式的な断食とかそういうことにとらわれていると、つまりそこに慣れてしまうと大事なことを見落とす。特に他の人々の困窮とか、そして本当はそのレビの宴会の場所でも、あんだけあれだけ差別され、そして嫌われていたレビが今度は喜んで人をもてなして、そしてそれをに喜んで参加している人がいる。ああよかったなあっていうふうに見るべきなのに、そういうことには一切思いがいかない。そして律法に違反しているという、そこでおかしいおかしいっていうなって、つまり結果的に他の人の困窮に対して自分の心を閉ざしてしまうことをしているわけですね。ですからイエスが、まあ、ここでは新しい服に、とそれから古い服、その新しい服の生地を取って、そして古い服についでもそれはどっちもダメになるっていう言い方、それから有名な新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければダメなんだっていう言い方、つまりこれは背景にですね、いや律法も大事なんだ、そしてイエスの福音も大事なんだってこう妥協してミックスしようとしている人たちを意識しているらしいということですね。そうじゃなくて、すっかり新しくならなければ本当にイエスの福音はわからないよということなんですが、その新しくなるっていうことはどういうことかっていうことを考えてみるとですね、それは自分が持っているもの、価値観とかそういったものを一遍捨てて見直してみるっていう、そのゆとりというのを持っていないと、ずっと自分が持っている価値観をずっととらわれていると、大事なものが見えてこないということになるというふうに思うのです。そしてそれがいつの間にか自己中心になって、で自分を守る姿勢に集中し、他の人の本当の痛みとか苦しみとかっていうのに目を注がなくなる。私もこのモルトマン博士のそれを読んだ時に自分の姿勢ももう一遍反省しました。つまりいよいよどうしてもイラクに対して戦争は、もうアメリカはやりたがってるっていうふうにしか受け取れないぐらい戦争の道に突き進んでる。でそうすればどれほどの人が、特に弱い立場に置かれている人たちがとっても苦しんだり、そして死んだり命を落としたり、そういう立場の人だけじゃないですね。アメリカ軍の人たちだって誰かが必ず血を流し、そして悲劇に遭う。だからそういう中で 私は今朝の新聞を見たら、ドイツとフランスが、ドイツはもうあからさまにアメリカに非難されているんですけれども、別の案を出して、そして国連の査察ももっと人数を増やして、で徹底して武装解除を進めて平和のうちに進めていくっていう、そういう案を出そうとしているっていうことが出てました。なんかしっかりしてるな、本当の同盟国っていうのはそういうふうにすることができるっていうのが同盟国なんじゃないかなって。ただもう同盟国ですから何でもやりますっていう姿勢とでは大変な違いだと。だからそういった問題についてもそうですね、慣れてしまってもそうなるだろうなっていうふうに受け止めてしまってはやっぱりいけないという思いがするのですが、それはどうしても自分を守ろうという姿勢が私たちの本能的なものとしていつも潜んでいる。でそれが本当の喜びを私たちに伝えさせないという可能性があると思うんです。信徒の友の昨年の4月号です。この4月号には私たちのこの新しい街道の写真が紹介されているんですけども、その関東のところ、御言葉に聞くっていうところに、千葉南教会の関茂牧師が任せ委ねるっていう題でちょっとエッセイ風のものを書いてらっしゃるんですが、こういうふうにおっしゃってるんです。このそれなのに、ああそれなのになかなか手放せない、どころかかえって御所大事に抱え込む。この御所大事の意味っていうのは、物事をかけがえのないものとして大切にすることと辞典に書いてある。書いてなくても私たち日頃これをやっておりますと。それも抱え込むに値するものならいざ知らず、実につまらないものを、余計なことを、それこそかけがえなきもののように取り入れ抱え込む。あんた何夢中になってるの、結束を変えてっていう、そういうふうにおっしゃってですね。そして私たちは神よりも人に頼る傾向がある。ではなくて自分と自分の一生を委ねお任せするのです。ちょうどこの時の聖書の箇所は、イエスの両親が生まれた子を主に捧げるためエルサレムの神殿に連れて行ったっていうところをこの関先生はおっしゃる。つまりヨセフとマリアはガラクタどころかかけがえのない一人子を捧げました。一人子の将来を、自分たちの養育の苦労も委ね任せたのです。相手は神だから大丈夫かななどとは考えなかった。そこが私たちと違うところ。私たちは神よりも人に頼るではなくて、自分と自分の一生をお任せする。そこで思い切って委ね、明け渡し、任せてみたら、あら不思議、ここから先はやった人でなければ分かりません。信仰というのはそういうものです。信頼して委ね、お任せしないで、ただ要求ばかりしている。その上思い通りにならないとすぐ尻をまくる。それが私たちです。それは信仰ではありません。信仰を装った取引です。信仰はいただくだけではなく、むしろより多くお捧げするものです。時も力もお金も、自分と自分の今とこれからも、要するにとらわれない、縛られない、任せ委ねて軽くなる。なんだまだ飛べるんだった、結ばれています。つまりこれができないで、これがあるから大丈夫って自分にしがみついているのではなくて、どうぞすべてお任せしますと言い切る。それが新しくなるということではないでしょうか。祈ります。聖なる御神様、 どうしても自分を守る本能がありまして、そしてあなたの目からご覧になれば取るに足らないものをご所大事に抱え込み、あるいはそれにとらわれてしまって大きなあなたの恵みを見落としがちでございました。今日私たちはこの礼拝でまたあなたに一切を明け渡しお委ねするということを示されました。どうぞ主イエスキリストが私たちのすべてを背負ってくださって、そしてあなたが永遠の命を保証してくださっていることにすべてをかけて、一切の思い煩いや心配やまたこれからの未来もすべてあなたにお委ねすることができるよう助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。